まあ、その中でね、あの先ほども小説家っていうキーワードも出てきて、 その、はい、そこで小説家と書くのはおこがましいって謙虚に言ってらっしゃいましたが、僕が事前にちょっといろいろ調べさせていただくとですね、ちょうど2011年、はいはい、4年前ですね、はい、に、第11回台北文学賞年金賞を受賞されて、はい、この賞はですね、始まって以来当時、はい、外国人による受賞として初めて、
はい、
そうですね、ということで、まあ、そこでまさに小説家っていうところだと思うんですけども、この賞は、はい、事前にやっぱりいろいろ調べると、これ すごいことだと思うんですけど、
なんで小説を書こうと思ったかっていうのは、うん、もうこれあのここからポーンとかなりちょっと飛んじゃうんですけれど、はい、僕はあの台湾に来て、はい、あの出版社で働いた頃、うん、出版社でいろいろ取材して雑誌にその記事を書くときに、はい、ある日ちょっと嫌になってっていうかね、うん、何が嫌になったかっていうと、自分の書きたいものが書けないんですよね、うん、どういうことかっていうと、やっぱりスポンサーの意図があるかね、
僕もっと同じことやってたのでよくわかります、は
い、だからスポンサーの意図があるとか、それとか、まあ、僕の場合だったらあの政府関係の資本も入ってたんで、うん、政府 の思惑があるとか、そういうのがあってくると、これは違うだろうってね、うんうん、そういうのがあってね、それで僕も一回取材に行った時に、日本から、まあ、あの当時、まあ、あの大物司会者が来てて、うん、それで現場でやってるんですけど、もう明らかに二日酔いでやる気ないわけですよ。でそれを見てて、でもそんな風には書けなくて、うん、もうすごく盛り上がったみたいに、ね、まあ、まあ、これは主観の問題ですから、盛り上がったと見れば盛り上がったわけ で、うん、でそういうのをね、やっぱりやってるとだんだんストレスが溜まってきて、そこで、まあ、じゃあもう好きなものをね、好きなように書きたいやと思った時に、一、うん、つが小説だったんですよね、うん、あ、これ小説書いてみたいっていうのが一つあって、うん、はい、もう一つは、まあ、小説って言っても、とりあえずすぐに書けないから、うん、とりあえず、創作文、文章、はい、はい、それを書こうということで、うん、同人誌みたいな形式で、はい、何人か集めて、そして、毎月毎月、まあ、A4 で2枚ぐらいの量ですよね。はい、うん、それをみんなで作品でも何でもいいから、はい、もう自由、あの、文字が書いてあれば自由ってことで、それを集めて何人か。はい、うん、だから当時、まあ、僕、あの、編集やってた時のライター、はい、とか全員強制参加で
結構怖い編集長だったんじゃないですかね
それでその他にもまあ興味があるっていう人がどんどん集まってきて、何人か、まあ、それ全部で一番多い時でも10人ちょっとでしたけれど、それで毎月毎月そういう文章を発表して、そしてお互いに読み合ってと、そうするとやはり少しねストレスが発散されるっていうかね、そんな中でそれ結局僕は4年やりました。うん、結構続いたんですよ。そんな、あの、手、あの、印刷も出してない。本当にコピーして、それを、はい、まあ、ホッチキスで止めて、はい、そんなようなものでしたけれど。
それは売るんですか？
売らないです。あの、自分たちの身内だけで。はい、そんな大したもんじゃないです。とにかく、もう一番初めのスタートが僕のストレス発散から始まってますから。
まあ、でもそれでやっぱり何か楽しいものあったってことですね。
そうですね。まあ、あの、僕は今のあの、女房もそこで知り合いましたし、その時の入ってきて一緒に書いてた人の一人ですし、はいはい、まあ、そういうような感じでやってて。うん、それで、まあ、その時からですね、まあ、小説書きたいなっていうのがあって。
は
い、
それ何年前ですか？
ね、これがね、1900、何年ぐらいですかね、90年の後半ぐらいだと思います。
僕は10歳ぐらいの時ですね。
そんなことをやってまして、はい、うん、それで、まあ、その時小説は書きたい、書きたい。と思ってたんですけど、なかなかね、小説っていうのはスタートができなくて、これはもう本当に今でもね、すごく後悔してたんですけれど、はい、何回も何回もね、思うんだけど、なかなか書けないと。うん。うん、書けない理由は、はい、まあ、いくつかというか、まあ、理由はいくつもあるんですよ。はい、うん、言い出せばいくつでも出てきますから、それで結局、なぜ書けなかったかっていうのを、まあ、いくつか、ちょっと考えてみると、はいはい、一つは、やっぱりあの、生活していくために仕事しなきゃいけない。
うん。うん、
これが一つ。
まずね。
はい、それからもう一つが、まあ同時にやってもいいんですけど、小説を書いてもすぐにお金にならないので、モチベーションが上がらない。うん。うん、これ書きたいというふうでいけばいいんですけど、本当にそこまで、じゃあ当時あったのかな、ちょっと自分に対してもちょっと疑問があるんですけどね、そこはね、はい。でもそれがあった。それから三つ目、これはね、後で思ったことなんですけれど、はい、本当に自分書けるのかなという気持ちがあったのかもしれない。
はい。
うん。だから、当時はね、もう書きたい書きたいって必ず書けると思ってたけれど、はい、実際に書いたことがないわけですから、まあ、うん、子供の頃のあれは別にしてね、はいはい、だそういう時に実際に書いてみたら書けないじゃないかっていうことになったらどうしようっていう、そういう不安ももしかしたらあったのかもしれませんね。はい、でやっぱり、まあ、うちの女房と結婚して、その後、はい、あの、あ、 うちのね、家族の中で一つ面白い決まりがあって、はいはい、うちの家族は創作第一って、これがもうあの合言葉なんですよ。はい、はい。はい。だから創作は一番大事っていう、はい、そういう感じで。ですから創作やってないと何やってんだっていうことがお互いに言い合いするわけですよね。
創作しろと。
そうそうそう。それで小説やるって言ったじゃないか、あんたは、はい。っていう話をされると、もうどうしようもない。どうし、ああ、そうそうそうそう。
いや、でもそれ、クリエイターにとっては最高ですよね。だってやっぱり、どんな人でもモチベーションの波があるから、
そうです
ね、むしろ家族が止めたりとか。
そうそうそう。あのね、あんたなんで働いてこないのとかね、うん。そういうことは一切言われないですね、うちは。
それはいい。
だから、給料が、あの、収入が減ってきても、はい、減ったら、じゃあ今度、もっと安いところに引っ越そうか、みたいなね。
あ、
それは、あの、いいんですけれど、うん、その代わり、創作やってないことに対しては厳しいですね。
すごいですね、
うん。そういうような環境で、ね、んで、まあ、さすがにもう何にもね、できないのは困ると思って、うん、じゃあもう一念発起して、それで書き始めたわけですよ、うん、小説を。それで、小説、まあ日本だと大体そういう公募ですよね。公募に出しますよね、うん、出版社に。
はいはい、ありますね。
ですから僕はあの公募ガイドでそれを見て適当に、あ、ここに出そうっていうことで、うん、で、もうあの出したとこも忘れちゃうぐらい。まあそれぐらいいい加減な感じで小説を書いたんですけど、はい、なぜそれ忘れちゃったかっていうと、うん、書いてる途中であまりにも自分が下手だということに気がついたんですよね。
自分が思ってた以上に。
以上というか、これはダメだよという、そんな感じの下手だったですね。はい、それ、これはちょっと見せられないな。でも、うん、でもこれが今の自分が書いたものなんだから、これはもう書いたから出すよって出したんですけれど、うん、ちょっと自分一人しか知らないけど、自分一人見せてないですからね。でもそれなりのショックを受けて、それで、ああ、これはダメだなと思って、はい、まあ、あの、ちょっと小説書くんだったら、もうちょっと頑張って、なんかちょっと考えないといけないと思って、はい、それで、そこが初めてですね、自分で実際に書いてみて、これはひどいと思ったのがね、うん、でその後で、じゃあどうしようかっていうことになった時に、はい、何人か当時僕も読んでた作家の本ですよね、はい、その何人かの本を読みながら、ちょっと分析っていうかね、研究を始めて。
それはこっちの作家？
いや、日本の作家です。もともと僕が好きなのは、まあ、海外の作家の方が好きなんですけれど、はい、でも、あれ、やはり、日本語で書くとなると、日本語の文章の方がやっぱりちゃんとしてるんで、うん、海外翻訳よりも、はい、うん、日本語のね、あの作品の方がいいなと思って。
あ、じゃあ日本語で書こうっていう感じだった？
当時は中国語で書こうなんていう発想は全然ないですよ。
うん。
うん、今でもよく受賞の後で、どうして中国語で小説を書こうと思ったんですかって聞かれますけれど、僕は中国語で小説書こうと思ったことなんてないし、あえて言えば募集要項にそう書いてあったから、ただそれぐらいですよね。それで小説が書きたかった。